8-1 市政経営改革都市格向上プラン平成29年度から令和元年度の取り組み結果の公表。平成28年度に経営改革都市格向上プランを策定し、行財政改革を推進するとともに、平成31年4月からの中核市移行を見据えた施策に取り組んできました。計画期間の終了に伴い、各取り組みの達成状況、取り組み内容などについて総括を行い、報告書として取りまとめましたので、結果を公表します。取り組み内容の達成状況など、次の表の通りです。表です。表1、取り組み内容の達成状況、52項目。達成状況、計画通り実施。項目数、割合、47項目、90.4%。一部実施、4項目、7.7%。未着手、1項目、1.9%。次も表です。表2、主な取り組み項目、行財政改革の実績。視点、経営改革、施策体系、都市格の向上、主な取り組み、中核市移行に伴う異常事務受け入れ体制の確立及び専門職員の確保・育成、包括外部監査制度の実施、人事給与制度改革の推進、行政運営の最適化、電子決済の導入、庁内における ICT 機器の活用、ゴミ収集業務や給食調理業務などの委託拡大、健全財政、あらゆる財源の確保と効率的な予算の執行、市広報誌や刊行物などへの有料広告の掲載、みんなのまちづくり支援自動販売機の活用、ふるさと納税、電力・ガスの自由化に伴う事業者の選定、公共施設等の管理、未利用地の処分、共同連携、地域経営、地域活動の見直し、イベントの内容、経費の見直し、保健福祉公社の解散、情報の見える化、特色のある市の施策や魅力を一体的に発信する定住魅力特設サイトの構築、市公式アプリもっと寝屋川の配信。表を終わります。財政効果額、各事務事業の見直しを行うとともに、あらゆる財源の確保と効率的な予算の執行に努めたことで、約11億円の財政効果を上げることができました。今後の取り組み。今後も不断の取り組みとして、時代に即した望ましい将来像から、事業や市民サービスの在り方などを検討し、社会のニーズに応じた重点的な改革を進めます。詳しくは、問い合わせてください。問い合わせ先、企画4課、電話 813-1157。 次亜塩素酸水精製機の導入中止。 日常的な除菌対策、市立小中学校での清掃を進めるため、次亜塩素酸水を生成できる機器の導入を予定していましたが、独立行政法人製品評価技術基盤機構、NITEから報道発表された内容を踏まえ、当初予定していた使用方法での活用が難しいことなどから、次亜塩素酸水生成器の導入を中止します。問い合わせ先、学務課、電話 813-0072、障害福祉課、電話 838-0382、市民活動振興室、電話 825-2120。シルバー世代対象アンケート。シルバー世代の皆さんの緊急時の行政情報の取得状況などについて調査するため、市内在住の65歳以上の人のみで構成される世帯の3500人無作為抽出を対象に郵送でアンケートを実施します。アンケートが届いた人は協力をお願いします。期間、9月28日から10月12日。問い合わせ先、企画2課、電話 825-2019。本庁舎などにサーモグラフィカメラを設置。新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、10月中に市役所本庁舎及び保健福祉センターにサーモグラフィカメラを設置します。来庁時には検温していただくとともに、37度5分以上の熱があるときは入館をお断りする場合がありますので、協力をお願いします。問い合わせ先、資産活用課、電話 825-2218。 令和元年度決算。財政運営は健全です。健全化判断比率、資金不足比率を公表。健全化判断比率及び資金不足比率は、市の財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応を取るための目安となる指標で、一つでも国が定める基準を上回ったときは、財政健全化計画などを策定し、議会の議決を経た上で、健全化に取り組む必要があります。市の令和元年度決算における指標はいずれも国が定める基準を大きく下回っています。健全化判断比率とは、次の4つの指標を言います。健全化判断比率の状況、直線図です。実質赤字比率、一般会計などにおける赤字の程度を指標化したものです。寝屋川市の数値、-3.97%。 早期健全化基準イエローカード 11.31%。 早期健全化段階。財政再生基準レッドカード 20%。 再生段階。連結実質赤字比率、全会計における赤字の程度を指標化したもの。寝屋川市の数値、-21.52%。 早期健全化基準 16.31%。 早期健全化段階。財政再生基準 30%。 再生段階。実質公債費比率、一般会計などの借金返済費用の 財政負担の度合いを指標化したもの。寝屋川市の数値 0.4%、 早期健全化基準 25.0%、 早期健全化段階、財政再生基準 35%、 再生段階。将来負担比率、一般会計などが将来負担すべき実質的な負債を指標化したもの。寝屋川市の数値-77.6%、 早期健全化基準 350.0%、 早期健全化段階。資金不足比率とは、公営企業、水道事業会計、下水道事業会計の資金不足額を事業規模に対する割合で表した指標です。資金不足比率の状況、直線図です。水道事業会計、寝屋川市の数値、-168.7%。経営健全化基準 20.0%、 早期健全化段階。下水道事業会計、寝屋川市の数値-26.8%、 経営健全化基準 20.0%、 早期健全化段階。直線図を終わります。問い合わせ先、健全化判断比率は、財政課、電話 825-2041。資金不足比率は、経営総務課、電話 825-2247。特別定額給付金、二重給付などの返還状況。円グラフです。返還済み 98.91%、 未返還 1.09%。 なお、返還済みには返還の了承を得ている分を含みます。円グラフを終わります。総額2億2930万円のうち、250万円、13世帯が未返還。9月15日現在。なお、返還がない世帯には法的手続きを進めます。特別定額給付金に関する事務処理の問題について検証を行いました。このような問題を二度と起こさないよう、職員一人一人が当事者意識を持って課題や今後の対応について熟考し、職責を全うすることで、公務に対する市民の信頼の確保を図ってまいります。検証結果報告については問い合わせてください。今後の対応。今回の原因と課題を踏まえ、短期間で集中的に事務処理を完了させる必要がある事業については、次の対策を行うなど、今後に生かしてまいります。組織のマネジメントと応援体制の整備、事務フローの整備と可視化、情報システムの適切な構築及び運用管理、契約の適正な執行。返還にご協力いただいた皆様、ありがとうございました。問い合わせ先、総務課、電話 825-2195、保護課、電話 838-0347。
委員会など傍聴できます。申し込みは いずれも当日直接。外部監査人選定委員会。日時、10月9日金曜日午後2時。場所、市役所議会棟4階第一委員会室。定員10人。先着順。問い合わせ先、監査事務局、電話 825-2423。 高齢者保健福祉計画推進委員会。日時、10月15日木曜日午後2時。受付は午後1時30分から。場所、市立保健福祉センター5階会議室1、2。問い合わせ先、高齢介護室。電話 838-0372。環境保全審議会。日時、10月19日月曜日午前10時。受付は午前9時40分から。場所、クリーンセンター6階多目的室。問い合わせ先、環境総務課。電話821-4055。総合計画審議会。日時、1、10月23日金曜日。2、27日火曜日。いずれも午前10時。場所、市役所議会棟4階第一委員会室。定員15人。先着順。問い合わせ先、企画一課。電話 825-2016。 地域公共交通協議会。日時、10月21日水曜日午後2時。場所、市役所議会棟5階第2委員会室。定員10人。先着順。問い合わせ先、交通政策課。電話 813-1207。 子ども読書活動推進計画策定委員会。日時、10月19日月曜日午後1時30分。場所、市役所議会棟4階第一委員会室。定員10人。先着順。問い合わせ先、中央図書館臨時図書室。電話 838-0141。 男女共同参画審議会。日時、10月27日火曜日午後2時。場所、市役所議会棟4階第一委員会室。問い合わせ先、人権男女共同参画課。電話 825-2168。